次、1番、東洋平議員、ご登壇願います。
はい、議長1番。
では市民クラブの東です。よろしくお願いします。先ほど長谷川議員も冒頭で、申し上げられておりましたが、17日から19日まで、所属する市民会派市民クラブで、会派市民クラブで秋山会派長、太田議長をはじめですね、6人と立山商工会議所の政府会頭など地元経済界の方々、そして千葉県ふぐ連盟と合同で下関視察に行ってまいりました。2日目までは市の担当課長も同行していただき、市長も下関市長に親書を送っていただきまして、大変ご対応のところありがとうございました。実は東京湾港に形成されるトラフグの産卵場と質問したのが1年前のこの3月議会でした。1年でですね、これほどまでの展開になるとはその当時思いもよらず、秋山会派長がですね、地元を駆けずに回っていろんな方をつなげていただいたりしまして、本当に感謝しかありません。ただし、ここで培われた、下関との関係を、さらに、将来につなげてですね、養子の発展に、寄与されることを心から記念しております。そして、今回の質問ではですね、冒頭で何か視察に関して触れなさいということで、会派長からお題がありましたので、考えようと思ったんですけど、私の質問がですね、自治体 DX という、あんま関係ないんじゃないかなって、自分でもちょっと焦ったんですけども、少し考えました。まずその質問の前にですね、質問に関わることとして、DX という言葉ですね、これはデジタル化と思う方がいらっしゃるかもしれません。実はですね、この DX の、中身はデジタルトランスフォーメーションという言葉で、この略になってます。トランスフォーメーションというのは本質的に組織とか社会の根本的な変革を指すすごい広い概念です。で、企業がビジネス環境の激しい変化の時代にですね、データとデジタル技術を駆使してビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや組織プロセス、企業の文化風土を変革し、競争上の優位性を確立することというふうに定義もされております。で、ここで我々が下関視察で1日目に伺ったのが、ちょっと下関のちょっと上にある長門市なんですけども、長州長門水産というトラフグの陸上養殖場でした。ここは安藤建設という建設会社がですね、10年前に地元の目指すべき地域の未来を本気で考え、地元産業に貢献するという挑戦で陸上養殖場に着手したと、そういう事例でございました。市長の施政方針にも本市の財政状況の厳しさが訴えられておりましたけれども、本当に厳しい中だと思います。だからこそですね、うちに入るのではなく、失敗を恐れず変わっていこう、変えていこうという、執行部の職員の皆さんのアクションを何よりも評価して、共に成長していけるような組織風土に変革していってほしいという根本的な願いをお伝えしまして、冒頭の挨拶とさせていただきます。それでは通告に従って、大きな2項目と小さな6点について質問をいたします。まず1つは自治体 DX についてですが、社会のデジタル化はこれまでも急速に進んでおりましたが、教育面ですと、小中学生がタブレット端末を1人1台使って学ぶギガスクール構想というのがですね、第2期が始まるということで、第1期の生徒がいよいよ社会に出る節目を迎える、ということになっています。企業や個人においてもさらにデジタル AI の活用が進むでしょうし、行政も各種手続きの簡易化といったニーズはさらに高まってくると思われます。何よりですね、先ほど申しましたけれども、DX 化というのは、業務効率とか生産性の向上を推し進める根本的な手段ということです。単なるデジタル化ではありません。社会全体としては、いわゆる2040年問題といった、労働力不足による経済の停滞とか、社会保障費の増大とかですね、待っております。で、立山市は一足早く影響を受け始めているんじゃないかなという気もしております。そんな中で、特に若い世代からすると、暗が立ち込めているような感覚もしてくる、次第です。この状況を打破する手段というのはそう多くはないと思うんですけれども、その重要施策として位置づけられているのが今回の DX です。そこで1点目、 この DX、総務省のデジタルデジタルトランスフォーメーション括弧 DX 推進計画における市の取り組みを伺います。2点目は生成 AI の急速な発展についてです。連日ニュースになっているので耳にしたことはあると思うんですけれども、生成 AI を実際に活用している人はどの程度いらっしゃるのでしょうか。これまでは私もですね、ちょっと様子見なところがありました。生成 AI といってもなんかちょっと恐ろしいような気もしましてですね、使ってなかったんですけど、昨年友人に勧められて使い始めると、これはもう驚きの連続でして、その友人なんかはですね、何々ちゃんとか言ってあだ名をつけちゃって生成 AI と会話してるんですね。でちょっと何々ということをやりたいんだけども、事業計画作ってくれないとか言うとですね、パワーッと AI が作ってくれてると。これ要はパソコンが苦手だとか、要は入力するのに時間がかかるとか、そういうレベルをもう越してですね、もう会話しながら AI が、要は専属の秘書みたいな形で人間に寄り添うような時代に入ってきたなという感じがしてですね、相当な革新が今起きているということを、まずぜひとも執行部の皆様にも感じていただきたいなと思います。そこでこの生成 AI ですが、自治体によっては職員の仕事での利用を進めているところもあるようです。本市における利用環境と利活用の状況をお聞きしたいと思います。3点目はこれらを踏まえて今後の町内の DX をどのように推進していくのか、市の見解を伺いたいと思います。大きな2つ目の質問は各種計画についてです。私もまだ議員歴2年とはいえ、予算審査にですね、〇〇計画の策定といった費用はいくつも計上されておりまして、それを見るにつけては何にお金がかかっているのだろうと疑問に思って、昨年のですね、決算審査特別委員会でも質問していました。ただしまたも同じようにですね、様々な計画が予算に計上されていまして、この個々の内容はもちろん予算審査特別委員会で聞くとしても、いたちごっこになりかねないなと思いまして、もっと広い視点から今回取り上げさせていただきました。まず、過去5年間に策定または更新した行政計画について、コンサルタントに委託した費用は、合計いくらになるのか伺います。次に、令和7、8年度の2年間で、都市計画マスタープランの見直しと立地適正化計画の新規策定が始まるとのことですけれども、両計画とも、総合計画と比肩するほどの重要なマスづくりの計画であります。やはり効果的な計画にするためには、地域独自の特徴や特質を分析した上で、住民や民間企業などいろいろな立場にある方に、とどのように協働していけるかという点が重要ではないかと思っております。そこで2点目は両計画に住民の意見をどのように反映させるのかを伺います。その上で3点目ですが、やはり市全体のこととなればですね、あまりにも漠然としまして、他人事になってしまう方も多いのではないかと思います。一人でも多くの方、多くの住民の方に町の未来を自分事として捉えていただくためにも、住民に身近な地区別の現況を分析して、地域の将来を住民とともに考える機会を増やしてはと思いますが、市の見解を伺います。以上、答弁の後に再質問いたします。よろしくお願いします。
森市長、
東議員の質問にお答えいたします。大きな第一、自治体 DX の推進についての第一点目、総務省自治体デジタルトランスフォーメーション推進計画におけます市の取り組みについてですが、これまで自治体が重点的に取り組むべき事項として挙げられている自治体の情報システムの標準化、共通化に取り組んでまいりました。具体的には令和3年9月1日に施行されました地方公共団体情報システムの標準化に関する法律によりまして、令和8年3月までに対象事務のシステムを国が定めた仕様に沿った標準準拠システムへ移行することが義務化され、立山市におきましては国から早期移行団体検証事業の採択を受け、令和7年2月に早期移行団体以外の自治体よりも1年前倒しして移行作業を完了したところです。次に第2点目、職員の生成 AI 利用環境と活用状況についてでありますが、立山市では令和3年度から AI 議事録作成支援ツールを導入しまして、 会議などの音声の文字起こし活用することで議事録作成の所要時間を大幅に削減しています。また令和5年には国が公表しております信頼性の高いデータだけを学習させた行政専用 AI が公開されており、庁内においては文書の作成支援などに利用しておりますが、一般的な生成 AI につきましては入力した情報をですね学習し二次利用されて拡散していく必要があります。そのため行政が活用するには情報セキュリティの面でも課題がありまして、積極的な活用には至っていないところであります。次に第3点目、庁内の DX を今後どのように推進していくかについてでありますが、標準準拠システムへ移行した自治体情報システムの全体像を確認し、安定的な運用が確保でき次第、副市長を最高情報統括責任者、いわゆる CIO とした立山市 DX 推進体制のもとですね、第4次立山市行財政改革方針に示しました行政サービスの質の向上と効率化、DX の活用を基本方針といたしまして、住民サービスの向上と情報ネットワークの強化、ICT を活用したサービスの向上に取り組んでまいります。次に大きな第2、各種計画についての第1点目、過去5年間に策定または更新した行政計画にかかる委託費用についてでありますが、一般会計におきまして、令和元年度から令和5年度までの5年間、計画の策定または更新を委託した計画は21計画あります。その費用の合計は1億931万9705円となっています。次に第2点目、立山市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画への住民意見の反映方法についてでありますが、両計画の策定作業が令和7年度から始まるにあたりまして、令和6年8月から9月までにかけてアンケート形式による市民意識調査を、また同年10月26日及び11月4日にワークショップ形式の地区別懇談会を次期総合計画の策定作業と共同で実施したところであります。現在市民アンケート及び地区別懇談会で得られた意見を整理しておりまして、その結果をですね都市計画各マスタープラン等にも反映させ総合計画と整合性を図り、まちづくりの方針を定めてまいります。立山市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の策定にあたりましては、市民説明会やパブリックコメントの実施により得られましたご意見、都市計画審議会の審議結果を反映しながら進めてまいりたいと考えています。次に第3点目、住民に身近な地区別の現況を分析し、地域の将来を住民とともに考えることの見解についてでありますが、現在令和8年度から令和17年度までの10年間を計画期間として市政の長期的ビジョンを示します第5次立山市総合計画の策定を進めております。また令和7年度から2年をかけてまちづくりの基本的な方針であります立山市都市計画マスタープランの見直しや居住と都市機能のバランスを踏まえた持続可能なまちづくりの方針となる立地適正化計画を新たに策定する予定であります。これらの計画は市民の皆様の生活に大きく関わるものであるためですね、市民意識調査やパブリックコメントなどを通じまして市民の皆様のご意見やお考えを伺ってですね、計画に生かしていくことは大変重要であると認識しております。加えまして市内の各地区において将来にわたってどのようなまちづくりを推進していくのかといったテーマに関しまして、市民の皆様にも自分事として捉えていただきまして、中長期的な視点からですね関わっていただくこともとても大切であると考えております。今申し上げましたようにですね、各種計画の策定を通じまして市民の皆様や関係団体などと深く強く連携することによりまして、町全体で幸せを実感できるようなそのような幸福度の高い町の実現につながっていければと考えております。以上です。
東議員、
ご答弁ありがとうございました。再質問に入らせていただきます。 この町内の DX について聞くわけなので、その大きな目的として関係することとして、昨年質問した採用に関してですね、改めて令和6年度の採用における一般行政職の実質倍率と自己都合の離職者数についてお聞きしたいと思います。
別所総務部長。
はい、お答えします。令和6年度の採用における一般行政職の実質倍率ですけれども、採用試験申し込み者に対する採用者数を実質倍率としたとき、一般行政職の実質倍率は 3.79 倍です。また令和6年度の自己都合退職者数は現時点で20名程度の予定でございます。
ありがとうございます。令和5年度が 4.21 倍だったと回答していただいたので、もっと下がったということですよね。離職者数はやっぱりこれ最大になりますか。
別所総務部長。
昨年6月の議会で、東議員より一般通告で令和5年度の倍率はということで 4.21 倍、その時点で過去の倍率だと何番目に低いかと尋ねられたときにはですね、過去20年の記録の中では最も低い倍率とお答え申し上げましたが、令和6年度はさらに低い倍率となっております。
東議員。
すみません、ありがとうございます。私 の質問は自己都合の離職者数。はい、すみません。
別所総務部長。
自己都合の退職者数につきましても、現時点では過去10年で最も多い離職者予定数となっております。
東議員。
ちょっと質問と異なる話なので、ここまでにしますけど、大変ご苦労されているなという気がします。採用自体はもう一朝一夕にはいかないと思いますので、地道に取り組むしかないですけど、この機に足りない人員をカバーするという観点でも DX の役割が大きいんじゃないかなと思われます。で、市長のご答弁に対しての質問ですけれども、まずですね、1年早く標準準拠システムの準備が整ったということで、これは地道にこれまで情報課の方々が積み上げてきた結果なんじゃないかと思いまして、本当に心から感謝の心を伝えたいと思います。ありがとうございます。もう情報課の皆さん倉庫みたいな部屋でですね、パソコンと向き合って難しい顔して何してんのかなと思ったら、こういうことに取り組んでたんですね。それがよく分かりました。はい、ちなみにこれ標準準拠システムと言われてもちょっと私一般人としてはよく分かりませんので、この点少し教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
中村総合政策部長。
はい、ご答弁申し上げます。ご質問のですね、標準準拠システムにつきましては、国民の皆さんがその行政手続きにおきまして ICT 化の恩恵を受けられるようにということで、これまでは自治体ごとにですねカスタマイズされていましたものを全国統一化したというシステムでございます。で、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律によりまして、地方公共団体が利用する、情報システムに、関して、国が示す標準仕様に適合した情報システムの利用を、これを義務付けるためにということで、館山市におきましては、例えば住民記録であるとか税であるとか、福祉、こういったものに対してですね、地方公共団体の基幹業務に関するシステムについて、データ形式の統一化を図るとともにですね、それぞれのシステムを、国が用意しますガバメントクラウドと呼ばれる、いわゆる共通の基盤の方に移行したというものでございます。以上です。
東議員。
ありがとうございます。要は国が用意して各部署とか分野ごとに分かれていたものが統一的なガバメントクラウドに移行されたということでよろしいですかね。ちょっとあまり専門的な知識はないので、それぐらいざっくりした理解で申し上げません。ただこれを導入することでどのようなことができるようになるのか、そこが一番聞きたいところですが、いかがでしょうか。
中村総合政策部長。
はい、標準準拠システムの導入によって、どのようなことができるようになるのかという、趣旨のご質問ですけれども、 システム同士のですね、データでの共有がしやすくなるということがまず一つにありますし、そのバックグラウンドで、バックグラウンドのいわゆる効率化に向けたシステムであるとか、住民の皆さんがですね、全国どこの自治体に行っても均一のサービスを受けられるような、そういったシステムの導入というものが可能となります。さらにですね、各自治体が個別に、システムを開発また運用するという必要もなくなりますので、システムの維持管理費であるとか、維持管理であるとか、また制度がよく国の方で改正とかありますけど、そういう制度改正に伴う改修のコスト等の削減というものが図られることになります。さらに具体的に申し上げますと、行財政改革方針にあります例えばオンライン申請の導入であるとか、書かない窓口、こういったものが考えられまして、これまでもですね、先進自治体の調査研究を行ってまいりました。オンライン申請の導入につきましては、各業務のですね、データ形式というのが統一化されることによりまして、一つのオンライン窓口からさまざまな手続きが、一括して申請できるようになると。で、書かない窓口に関して申し上げますと、システムの導入によりまして、オンライン申請ですとか、対面でのタブレットの活用を通じまして、申請内容がそのままデータ化されることで、職員がですね、システムに入力する手間が省ける、いわゆる効率化ですよね、図られるとか、あとはバックヤード改革が可能になったりとか、業務効率化に寄与するといったところで、自治体のフロントヤード改革の方にもつながるものであると、そのように考えているところもございます。今申し上げましたようにですね、取り組みによりまして、市役所にお見えになられますその来庁者の皆さんの例えば待ち時間、こういったものが短縮できたりとか、あとは職員でいうとこの労務コスト、この削減が図られるといったように、窓口業務全体のですね、効率化、これが大きく期待できるものであるとこういうふうに考えております。以上です。
東議員。
おおむね想像していたことがお聞きできて、ちょっと驚きもあるんですけども、ありがたいですね。でもこれ、先ほどのご答弁だと、標準準拠システムが、準備がこれから落ち着き次第、副市長を試合をとする、そういったものを作られてやるというスケジュールだったんですけど、いつ頃からそういう、その書かない窓口的な、そのなんていうんですかね、フロントヤードの革新が始まっていくんでしょうか。
中村総合政策部長。
はい、私も今そのようなご答弁申し上げたところはありますけれども、具体的にいつからやるんだよって言われても、いつからやりますということが明言できないというところはちょっとお許しいただきたいんですけど、そういうこともできるようなシステムということで、うちの方としたらまたいろいろ先進自治体の例なんかも含めてですね、調査研究してなるべく早いうちにそういった書かない窓口、そういったのも取り組んでいきたいなと考えております。以上です。
東議員。
おそらくはそのいろんな、情報を見ていると一つ一つに対して多額な費用がかかるということで、取り組みにもいろんな差があるというふうに聞いてますから、ただ中長期的な費用対効果を考えて、できることは実践をすぐに お願いしたいと思います。それではサクサクいきたいと思うんですけども、2つ目の職員の生成 AI の利用環境と利活用状況についてですが、やっぱり情報セキュリティの問題はあるんだなと、それは当然のことだと思ってます。一方で AI 議事録作成ツールがかなり構想しているということなんですけど、どの程度の職員さんが利用しているのかとか、その数字はありますか。
中村総合政策部長。
はい、ご答弁申し上げます。現在ですね、 AI 議事録作成支援ツールにつきましては、各種委員会ですとか、審議会等の、その所管の部署をはじめですね、内部監査業務であるとか、あとは外部企業とのオンライン会議、こういったもので、結構利用がありまして、全庁で見た場合にはですね、おおむねですけども、3分の2程度の部署で、利用実績があると、そういう状況です。以上です。
東議員。
実際かなり使われてたんですね。で、3分の1の人は使っていないということだと思うんですけど、使わない職員さんに対しての対応とか利用サポートなんかはあるんでしょうか。
中村総合政策部長。
はい、この AI 議事録作成支援ツールにつきましては、 利用方法のマニュアルを作成してですね、全庁への周知というのは既に図っております。ただなかなかこうみんながみんなっていうところもありますので、まあ、初めて利用する際にはですね、私どもの総合政策部の情報課の職員が、まあ、その場に立ち会ってですね、機器の接続であるとか、また運用方法、こういったものについて直接アドバイスをしてございます。また利用にですね、積極的ではない、まあ、職員さんに対してはですね、簡易な操作であるということ、まあ、それで簡易な操作で利用できますよということを周知しながらですね、まあ、積極的な利用促進、これにつなげていきたいと、このように考えております。以上です。
東議員、
まあ、実際使ってないだけで食わず嫌いみたいなところがあるかもしれないので、ぜひともいろんな人が使えるようになったらいいなと思いました。ちなみに所要時間が具体的にどの程度削減できているのか、数字がありますか。
中村総合政策部長。
はい、令和6年度につきましてはまだ年度途中ということもございますので、令和5年度、まあ、直近の令和5年度におけます実績で、お答え申し上げます。この AI 議事録作成支援ツールは、まあ、延べで申し上げますと181の会議で、活用されてまして、議事録作成の所要時間につきましては、509時間から255時間に半減、人件費相当額、まあ、これちょっと、試算してみますと35万8000円ほどの削減につながるといったことで、まあ、大きな成果を上げているかなと、このように評価してございます。以上です。
東議員、
ありがとうございます。これは全体でってことですよね。はい、まあ、かなりの効果があるのかなと思いますとともに、一方でこの議事録作成というのは本当に AI を使う一部でしかないので、ちなみに私が使っているという、まあ、生成 AI、まあ、チャット GPT とかですね、そういったものをなどの生成 AI を利用している自治体というのも実際にはあるんですけれども、本市とは何が異なるのか、まあ、なぜ導入できないのかについてお答えください。
中村総合政策部長。
はい、今の東議員のご質問に対して適切なご答弁にならないかもしれません。あらかじめご容赦いただければと思います。一般的なですね、生成 AI につきましては、インターネット上のビッグデータ、これを活用して回答を作成していきますので、インターネット上で拡散されてはいけない情報、こういったものは入力することはできない。また現在のですね、行政専用 AI というのもございますけれども、これは回答のですね、信頼性、これを高めることですとか、また著作権の侵害、これを防止することを目的にですね、国の省庁であるとか、まあ、自治体が公表している行政データのみをですね、学習させているというのが特徴になっておりますので、業務の効率化に資する回答を引き出せるところまでには至ってないと。でさらに申し上げますと、インターネット上のですね、AI を活用するためにはですね、不適切な、キーワードの徹底、こういったものについてマニュアル化を図らなきゃいけないと、これを職員に対する教育が必要になるよっていうのも一つございます。すでにですね、この AI を、いわゆる、仕事に活用している先進自治体、こういったところのですね、状況をちょっと聞くとですね、まあ、三層分離ということで、これをした上でですね、インターネット上のビッグデータ、これを活用できる環境を構築されてはおられるんですけれども、まあ、これにはですね、多額の費用を要するということもありまして、まあ、立山市におきましては採用していないという状況でございます。で加えて申し上げますと、先進自治体のですね、検証におきましては、誤った情報であるとか、また正確でない情報、こういったものを回答するという事例もあって、我々地方自治体の職員といたしましては、住民の皆様にですね、正確な情報をお伝えしなければいけない、これはもちろん使命であると思ってますし、その中でですね、行政サービスへの活用にはまだ課題があるんじゃないかと、まあ、そういったところもあってですね、これも一応加えて申し上げておきたいかと思います。以上です。
東議員、
ご丁寧にありがとうございました。まあ、大きくは費用面なのかなと思います。まあ、私も先進自治体の事例をちょっといろいろ見てたんですけど、まあ、要はルール作りをして、やっておりますね。でちなみに間違いがあるということなんですけど、人も間違えますから、はい、でどちらかというともう間違いは人よりも減ってきてるのかなと、まあ、慎重になるというのはもちろん 重要なんですけど、 AI が出した答えをそのまま出すなんてことはありえないと思いますので、そこはもう厳重に注意をしてですね、しっかりしたものをカスタマイズしていくというのが使い方になってくるかなと思っております。今後まあ、行政でも使えるような AI が出てくるのかなと思いますので、その辺アンテナを張ってですね、ぜひ取り入れていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。続いて今後町内の DX をどのように推進していくのか、市の見解を伺いますという点ですけれども、標準化対象事務は、まあ、現時点でいくつか部長のご答弁の中であったと思うんですけれども、立山市としてはどこから進めていくとか、そういう順番とかありますか。
中村総合政策部長。
はい、国がですね、指定しています、その全部で20業務あるんですけれども、このうち18業務につきましては、立山市の方この2月にですね、移行がすべて完了いたしました。で、残る2業務ということで、戸籍システムとですね、戸籍の不評システムにつきましては、令和8年の3月までには移行が完了する見込みであるということで、今私冒頭で申し上げましたその20業務という中にはですね、まあ、住民基本台帳の関係であったりとか、税とか国民健康保険とか、まあ、障害者福祉、また介護福祉、さまざま多岐にわたっているところもありますので、どれがいつまでにというところはちょっと具体的には申し上げることは個別にはできませんけども、もうすでに移行が完了したということで順次動き始めているということでご理解いただければと思います。
東委員。
ありがとうございます。それでは自治体の DX 推進計画ではですね、これ CIO のマネジメントを専門的見地から補佐する CIO 補佐官等については外部人材の活用を積極的に検討するというふうに書かれているんですけれども、外部人材の検討はされているんでしょうか。
中村総合政策部長。
はい、各部署におきまして、解決したい課題というのが明確になっているということがまずこれには不可欠であります。そうした中でですね、システムの標準化によって、まあ、業務の全体像、この、全体像に変更が生じているために、まあ、それぞれの担当部署がですね、改めて、業務全体を、まあ、俯瞰してまた課題点を抽出するということが必要となっているわけですけれども、現時点で申し上げますと、対象のですね、システム運用事業者と、まあ、担当部署におきましては課題点などはもう明らかになっております。なっておりますので、今後もですね、基本的には立山市の DX 推進計画に基づいて、まあ、取り組みを進めていくということで考えております。市といたしましては、こうした今申し上げたような状況を鑑みましてですね、現時点では今お話の CIO のマネジメントを専門的知見から補佐する、いわゆる CIO の補佐官等の派遣制度、こういったものの活用につきましては考えてはございませんけれども、今後ですね、DX を推進していく上で、選択肢の一つとしては今のお話はあろうかと思います。必要に応じてですね、外部人材の登用、活用につきましては検討していきたいと、このように考えております。以上です。
東議員。
すみません、先に今の部長のご答弁で DX 推進計画っていうのは立山市にあるんですか。すみません。
中村総合政策部長。
あります。以上です。
東議員。
すみません、これ探しても見つからなかったので聞きたいことの一つだったんですけども、公開はされてないでしょうか。
中村総合政策部長。
はい、いわゆる立山市に送りおきますその DX 推進計画につきましては、その取り組み内容に関してですね、第4次の立山市行財政改革方針、これの実施計画の中でですね、基本方針の3といたしまして、行政サービスの質の向上と効率化、DX の活用、また戦略、その中で戦略の10として住民サービスの向上があったり、戦略の11として住民サービス、ネットワークの情報ネットワークの強化、 ICT を活用したサービスの向上、こういったものを盛り込んでいるということでご理解いただければと思います。
はい、東議員。
分かりました。第4次行財政改革方針の中に盛り込んでいるということで DX 計画としているわけですね。承知しました。本市における DX 推進専門部署はどこになりますか。
中村総合政策部長。
はい、現在ですね、立山市役所内におきましては DX 推進の専任の部署というのは設けてございません。 ございませんけれども、総合政策部の中の情報課がですね、いわゆる旗振り役として、進捗管理というのを行っているところでございます。また先ほど来お話してます標準準拠システムへ の、 その移行に関してもですね、情報課の方で町内全部で7部、22課に及ぶシステム利用部署からの意見の取りまとめであるとか、またシステム運用事業者との調整などを行ってまいりました。今後もですね、DX のこの推進に関しては情報課が旗振り役ということになって担当部署と調整していきたいと、そのように考えております。以上です。
東議員。
わかりました。ありがとうございます。それでは、DX、先ほど計画の話がもう出たんですけども、その何かの計画にそれを手がうような形ではなくて、実際に DX 推進のためのこう全体方針といったものをどこの自治体も作っておられるんですけれども、その全体方針というのは策定しないんでしょうか。
中村総合政策部長。
はい、そちらは検討してまいりたいと考えています。以上です。
東議員。
はい、ありがとうございます。やはり私も今日初めて、行財政改革方針の中にあるよって言われたとかですね、市民の側から見ても立山市の DX すごい遅れてるんじゃないのっていう不安がやはりある方も多いと思います。今日1年前倒しで標準準拠システムを入れてたことが分かったので、そこはすごいなと思うんですけども、ぜひそこら辺も PR をしていって、要は若い人たちからするとやっぱり市役所に来ていろんな手続きするのが、例えば平日だったりして仕事中で行けなくてみたいな、そういう手間とかもですね、たくさんあるわけですね。で、もちろんご高齢の方にとっても分かりやすい仕組みになることっていうのはいいことだと思いますので、そういうものが一つ一つできる段階ではやはりどんどん広報をお願いしたいと思います。ちょっと時間も時間なので、DX についてはこの辺に終わりします。2つ目、各種計画についての質問をさせていただきます。まず市長の答弁にありました5年間で1億円という額については、正直驚きだったわけですけれども、市役所側としてはこれは当然な額というふうに考えておられるのか、それともこう積算してみるとやはりこれ大きいよねと思われるのか、その辺の感じ方を教えていただけますか。
別所総務部長。
はい、5年間の計画策定費用約1億円ですが、決してですね、少ない金額ではないと思いますが、予算査定で業務内容を精査した結果でもあり、必要な支出であったと考えております。
東議員。
わかりました。続いて、先ほど21の計画が5年間にあるという話だったんですけど、この計画っていうのは市民に公開されてるんでしょうかね。
別所総務部長。
はい、21の計画は公表されているかとのことですが、一部の計画期間が満了したものですとか、現在策定中のものを除きまして、ほとんどの計画はホームページ等で公表されております。
東議員。
わかりました。ホームページがの構造がどうなのかなということになってしまうのかもしれないんですけど、要は足しのいろんな事例をやっぱり見ていただきたいなと思うんですね。基本的にはメニュー画面に各種計画っていうのがある自治体が結構な割合でございます。で、部署ごとにこういう計画をやってるよっていうのをもうかなり、表で出してます。やっぱり計画にこう行き着くまでに探さないといけないみたいなことが、そもそもですね、この計画って何のためにあるのかっていうと、やっぱり市民の福祉、市民サービスの向上のためにあるはずだと思うんで、市民に手の届かないところで行政だけで囲って作っている、そういう計画が本当に意味があるのかなって思ってしまうので、まずはその計画を全体としてホームページで分かりやすく公開していただくことを要望します。で、この計画自体なんですけど、全体として把握している部署がどこにあるの、どこかあるのか、お答えください。
別所総務部長。
はい、個別の計画について全体を取りまとめている部署というのはございません。しかしながら関連する事業計画については、 まあ、相互に計画の内容を確認し合いながら、整合性を取っていくことが求められるものと考えます。
東議員、
ありがとうございます。まあ、整合性が求められるとお考えになるということは、やはりこう何かがどこかが把握していることが理想的だと思うんですけれども、そうお考えになるということですかね。
別所総務部長。
はい、まあ、計画、まあ、部署を設けるかどうかということの問いに対しまして、部署は設ける考えはおりませんけれども、まあ、相互にですね、関係する計画の内容を確認し合いながら整合性を取っているものと考えております。
東議員。
分かりました。まあ、そのようなことで計画に整合性が持たせられるのであれば進めていただければなと思います。まあ、次に進めますと、どういった作業をそれぞれ委託しているのか教えていただきたいと思います。
別所総務部長。
はい、まあ、どういった作業を委託しているかですけども、まあ、策定する計画の内容により異なりますので、まあ、一般的に考えられることで申し上げますと、まず、現状調査と分析で、まあ、地域の現状や課題を把握するための調査やデータ分析を行う業務、それから、まあ、将来予測と計画策定の支援として社会的潮流や人口推移等のデータ分析と収集であったり、さらに審議会等の運営をサポートする業務で、まあ、会議の運営や資料の作成といったもの、また市民意識調査、アンケートの実施、取りまとめ、さらには計画書のですね、文章とかグラフ、表の構成等についての、まあ、提案だったり、作成、構成、助言、その他、まあ、スケジュール調整管理、まあ、専門的アドバイスなどが主な業務であると考えております。
東議員。
ありがとうございます。まあ、私がそちら側のお仕事に現場でいるわけじゃないので何とも言い難いんですけども、今お聞きしている限りだと、例えばデータの調査とかですね、分析みたいなことは、まあ、ちょこっとこの計画のために、他県から来てもらうようなコンサルの方よりはですね、地元の住民と過ごしている自治体職員の方が私は長けてるんじゃないかなとどうしても思ってしまうんですけれども、まあ、当然いつも業務がありながら計画策定業務が上乗せされてくるという点では、まあ、ちょっとこう業務的に負担が大きすぎるよということもあるでしょうという、まあ、理解できなくはない。ただし、ちょっと昨年の決算審査特別委員会の中でもちょっと引用したんですけれども、昨年5月にですね、発行された週刊東洋経済のタイトルっていうのが、まあ、コンサルに食われる自治体でした。まあ、かなり衝撃的なタイトルだったんですけど、この中でですね、初代地方創生大臣だった、そして現首相である石破総理がですね、自らインタビューの中で、東京のコンサル頼みでなく、自治体が自ら考えた政策をというふうにもう訴えてるんですね。一部引用しますと、まあ、計画にはきれいな図表がついていて、ストーリーは大体一緒、見栄えが良くても自分で考えていないところは成功しなかった、逆に洗練されてはいないが自分たちで七転抜刀して考えたものは一目で分かったし、これは良いというところはやはり伸びたと述べられています。私もこれ本当に同感なところがありまして、自治体の計画を見ていると本当にきれいなんですね。美しいで、背景とか今の人口の問題だったり、まあ、いろんなその社会情勢を分析しているんですけど、これ多分どこの自治体でも同じことを書いてあるんですね。そんなことを、まあ、住民が読むかということで言うと、まず読む人少ないですし、一番の要点は住民のその地域地域で住んでいる事情が違うので、そこの住民にやっぱり声を聞いて、その課題をまず見つけること、でその課題に対して成果指標を設けて達成するために動くということだけなんじゃないかなと思うんですけども、その辺はこういった石破総理のコメントに対してどうお考えですか、部長。
別所総務部長。
はい、私もですね、その雑誌を読ませていただいております。まあ、委託するのが全て悪いとは考えておりません。効率よくといった面ではですね、まあ、必要なデータですとかの 情報の収集分析については、まあ、それらの業務に長けている、まあ、コンサルに任せる、職員はですね、おっしゃる通りコンサルでは分からないような地域の実情を踏まえた、まあ、計画を考えたりですね、委員との協議に注力した方が、まあ、限られた人材と予算の中、また決められた期間での、まあ、計画を策定 していくためにはですね、効率的であるとは考えております。まあ、一方で策定の内容ですとかボリュームなどによってはですね、自力で策定した方が効率的な場合もあるとは思います。
東議員、
ありがとうございます。まあ、重要なコメントですね。ありがとうございます。今おっしゃった通り、絶対必要だというところはもちろん全部委託はなくそうみたいな話は絶対ありえないと思うんで、そこに対しては本当に注意深く計画に対してコンサルさんを使っていただきたいと思います。で、自力で作成した計画というのはないのかどうかについてはいかがでしょうか。まあ、あるんでしょうけど。
別所総務部長。
はい、委託せず職員のみで策定した計画方針等ですが、これも多数ございます。例を挙げますと、立山市 の第4次行財政改革方針ですとか、立山市公共施設等総合管理計画個別施設計画であったりとか、それから立山市立小中学校再編計画なども、小さなものまで入れればですね、相当数あると認識しております。
東議員、
ありがとうございます。今並べられた計画もう全て相当なボリュームの計画だと思うんで、知らなかったので、やはりその辺もコンサル頼んでない計画とこう分けて表示するとかそんなことはありえないですね。すいません。自力で策定するものとしないものの判断というのはじゃあどうしてるんですか。
別所総務部長。
委託しなくて自力でできなんで自力でできたのかということなんですけど、計画の内容にもよりますけども、策定の内容ですとか、あと計画の精度、どのレベルまで求められる計画なのか、それからですね、なんといっても担当職員の、スキルなどで、直営で策定できる場合もあると考えております。
東議員、
わかりました。ありがとうございます。私も質問しておきながら恐縮ですが、やっぱり人それぞれ長けた能力とか変わると思うんで、その時の担当の人が、そういうことに長けているかどうかっていうのはさらに、実際には影響しているとは思います。一つ目の質問にあったようにですね、これから AI とかどんどん僕は計画 のそれこそコンサルさんにお願いするようなところは AI で作れたりするんじゃないかなと、今は無理かもしれないけど今後 かなりそうなってくるはずなんで、うまくそういったものを任せて、実際に空いた時間を本当に住民とのコミュニケーション、住民に課題を聞くという時間に回していただくこと、それが目標で動いていただきたいなと思っております。以上です。以上というか、これちょっともう一つ、自力で策定を後押しする目標とか、は今後どこかに設けていきませんか。
別所総務部長。
はい、自力で策定を後押しする目標ということなんですけども、現時点ではですね、自力で策定を後押しする目標はありませんが、予算策定において、自前作成の可能性を確認するとともに、内容を精査しているところでございます。計画策定のですね、難易度ですとか、計画の精度、時間的制約、先ほども申しましたけども担当職員のスキルなど、総合的に考えると、一律に何パーセントカットとかそういうことは難しいことでございますので、どうしても個別に判断せざるを得ないと考えております。
東議員、
ありがとうございます。実際に人それぞれになって、しまうと、実際には業務過多な部分は避けきれないというか避けられないので、みんなコンサルに委託したくないなると思うので、でも逆に自力で作ってる人の負担がめちゃくちゃ増えてるのに、その人の評価はされないみたいな状況にはならないように、やっぱり目標を何らかの形で掲げてですね、それを達成したよというふうに職員さんが評価されるような仕組みになっていく方がいいんじゃないかなと。5年間で1億円ということだったので、それが2割でも3割でも削減できれば2000万3000万と浮くはずなので、その辺は本当に重要じゃないかなと思いますので、よろしくお願いします。 じゃあ続けてですね、土地計画マスタープランの見直しと立地、適正化計画の新規策定についてなんですけれども、まあ、昨年の市民調意識調査の回数、回答数、まあ、地区別懇談会の参加者数などその内容の評価についてお聞きしたいと思います。
総合政策部長、
中村総合政策部長。
はい、こちら総合計画という国の中で、開催させていただいたところがありますので、私の方から、ご答弁申し上げます。はじめにですね、市民意識調査につきましてですけども、これはですね、令和8年度からの計画期間とします第5次の立山市総合計画、この策定を進めるにあたりまして、今後のまちづくりに対する市民の皆様のご意見、またお考えをお伺いして、計画の策定につなげていくために実施をしたものでございます。調査の実施にあたりましては、令和6年8月1日時点で、市内にお住まいの16歳以上の方の中から無作為抽出ということで4000名の方に、を対象にですね、調査票を、郵送する形で調査を行いまして、その結果1549件の、ご回答をいただいたところです。回答率に示すと、38.7% という、そういう状況でした。次に地区別懇談会につきましては、これは市民の皆様からお住まいの地区で、日々感じておられます困りごと、また課題等、こういったものの抽出であるとか、また共有、その解決に向けて話し合うことを目的といたしまして、昨年の10月の26日、それと11月の4日、この両日ですね、南総文化ホール大会期日を会場に開催をしたところでございます。その結果ですね、2日間で24名の方にご参加をいただいたところでございます。これが多いか少ないかというのはまた東議員のお考えもあろうかと思いますけど、人数的には24名の方という状況でした。現在はですね、市民意識調査の調査結果の報告書、さらにはその地区別懇談会の実施報告書、この内容を整えておりますので、今後まとまりましたら、議員の皆様をはじめですね、その関係者に対しまして分析した結果などをですね、次期第5次立山市総合計画、この策定に生かしていきたいということで、また広く知らせていきたいなと、そのように考えております。以上です。
東議員、
ありがとうございます。市民地区別懇談会は24人少ないと思います。すいません。一生懸命ですね、立山の未来を考えようみたいなチラシを SNS、いろんなことを駆使して宣伝してたことも存じ上げてますんで、それでもそれしか集まらない。市民が無関心なのかというと、私は全然そうじゃないと思ってます。やっぱ立山の未来考えようっていきなり集まって話しますかって、もうそれ普通に考えたらやっぱり大きすぎると思うんですよね、話が。そこで今回のような質問をしたんですけど、この十分にこう市民の、住民の民意を汲み取れるのかという話で言うと、これもう民主主義のもう究極のテーマなのかなと思っていて、そんなにもちろん簡単なことじゃないとは思うんですね。でただ住民からすると、立山全体では起きすぎるけれども、地区別、身近な地域であれば、例えばそこが空き家がこれから3倍になりますよ、4倍になりますよとかって地区の数で出てきたときに、こんなに増えちゃったら今後どうなるの、災害時みたいなことになると思うんですよね。立山市全体で3000件ありますとかって言われても、はあそうなんだみたいな感じしかなんないと思うんですよ。そういう意味でも地区別のデータっていうものを、この今総合計画都市計画マスタープランを作っている時期なので、そこの計画の中、最後の部分でもいいですので、地区別にですねデータをまとめて掲載していただきたいなというのが要望なんですけども、これについてはいかがでしょうか。
中村総合政策部長。
私からのご答弁でよろしいでしょうか。今東議員からお話のございました、その市民の皆様にですね、そのいわゆるまちづくりって、大きな観点からという意味もあってたと思いますけど、そのデータ、こういったものについて、ご提供を含めて考えていくべきという、多分おそらくそういう趣旨じゃないかなと思ってます。そうした中でですね、総合計画であるとか、都市計画マスタープラン、こういったものを通じてソフトとかハード、この両面でですね、 各地区のそれぞれの状況、また今後の方向性等々について、まあ、可能な範囲でですね、お知らせをしていきたいなと、それには考えております。貴重なご意見いただきましてありがとうございます。以上です。
東議員。
前向きなご答弁いただきましてありがとうございます。まあ、地区別の状況を、まあ、その総計画なり何らかで出していただければですね、まあ、まず見れる、手に届くところにあると。まあ、それを皆さんが最初から積極的に読んでくださるかどうかはまたわからない、そこからは難しい問題かもしれません。ただし、その情報をまずお知らせした上でですね、そこで地域の人と話し合うと、より実りのある、より意義深い話し合いができるんじゃないかと。まず前提としての情報がないのに、突然話しに行ってもですね、陳情合戦になりうる、そういったことを避けるためにもですね、最初に住民に対して今後10年、20年後がどうなっていくのかっていうものを、やはり予測であっても見せていただいて、その上で、あ、こんな状況で、これからどうしていこうかと。じゃあ私たちだったらこれができるよって言ってくれる方もいると思うんですね。そういった意欲というか、民意を汲み取っていただければなというふうに思います。まあ、ちょっと時間もないので、今後お願いしたいこととしては、やはりこの、立地適正化計画なんていう計画はですね、あんまり皆さんまだ耳にされてないと思うんです。私もこの質問するのに、いろいろと、まあ、調査というか調べては来たんですけども、まあ、これこそ非常にこれから難しい計画、一番難易度の高い計画のように思います。まあ、居住誘導区域みたいなものを設けてですね、要するに住民に都市機能を都市機能をこれからも、まあ、持続させるためにですね、まあ、誘導を推し進めるわけですね。そこにもちろん強制力はないんですけども、そういった極めて住民 の住んでいる場所を変えませんかみたいな話をするっていうのは、ある意味じゃ住民からするとハレーションにもなりかねないし、やっぱり、今日もちょっとニュースがパッと入ってきたんですけど、立地適正化計画が策定したところほとんどうまくいってないみたいな記事が載ってました。まあ、作らないと補助金がやっぱ出ないとかって、そういう理由も大いにあるそうなんで、そこはもう作るしかないんですけど、作ったからといって機能するとは限らない。でも実際には市としては、この今後の財政状況とか人口の状況を考えていくと、やっぱりどうしても都市機能を維持していかないと、まあ、いろんな意味での市民サービスが継続できないわけですよね。ということは、やはり住民の方々に理解してもらわなきゃいけない。でそういうためにもですね、やっぱ地区をこう今後巡回してですね、こういった議論をしていくべきだと思うんですけども、市長、これからですね、市長語る会を地区別巡回としてやっていただくことはできないでしょうか。よろしいですか。
森市長。
はい、選挙の時もね、こうやってまあ、毎月行いたいといったのは私自身なんですけども、いざなってみるとなかなか時間が作れないと思いまして、ただまあ、地区ごとというわけでもないですけども、危機を捉えてですね、なんとか市民の皆さんであったり、例えば地区では公約だけ聞きありました。あとは高校とか小学校とか、先ほども午前中で答弁したかな、豊洲市の6年生を相手にしまして、まあ、今後 市の方向性とかね、あるいはその場合は文化とか地の観光を言葉に知ってもらおうと。で、まあ、結果いろいろ何て言うかな、感想をいただいて、まあ、自分たちもね、高校やっていこうとか、そういう感想もいただいてます。あとは高校生ね、相手に特別講義やったりとか、あとまあ旅館組合であったり商工会議所、あと青年部とか、まあ、15、6回そういった形で市民の皆さん、各団体、まあ、特定されているかもしれないですけども、今まで15、6回やってます。はい、で今ご提案の件ですけども、やはりね、市民との意見交換であったり、情報、今まで私も議員だった時に情報を市民の皆さんよりも持ってましたけども、多分ね、まだまだ市が持っている情報の、うちの議員さんで得られる情報って本当に少ないと思います。市長になって初めて、あ、こんなにいろんな情報が、ね、あって、本当全部覚えきれないぐらいあります。でまたいろんな各種で 協議会とか団体との総会等でもね、そういった方々と話しながら、まあ、お出しできる情報と出しながら、いろんな意見交換も行ってまいりましたが、やはりまあ任期4年の折り返し過ぎましたんで、まあ、どのタイミングでということまでは詳細に述べられませんが、地域の方々、できればまあ各地区ごと、あるいは学校区ごとですかね、まあ、学校再編って変わりますけども、まあ、学校区ごとの 形で、あるいは中学校部の形でやれたらなとは考えております。前向きに考えています。以上です。
東議員、
事故ももうわずかなので、前向きなご答弁ありがとうございます。地区というと、旧小学校区が、よく地区ということで、このゾーニングというのも今後すごい課題になってくるとは思いますけれども、ぜひとも市長が自らですね、地区を回ることで住民に対してそのお姿だけでもかなり意欲が変わってくると思うんですね。市長が今どういうことを考えているのかわからないという声も私も街歩いていると聞きます。市長も4年のうち2年で折り返し地点に立ったということだったので施政方針で、残り2年は地区を巡回していただいて、これからの計画をより効果的に進めていただけたらと思います。それでは終わります。ありがとうございます。
以上で1番東洋平議員の質問を終わります。暫時休憩いたします。午後3時05分から再開をいたします。